ただいまからマタイの福音書2章1節から14節を通してクリスマスの節と題して赤江先生に聖書からメッセージをしていただきます。
テレビやいろんな雑誌を見ると新聞もそうですが、星占いのことがいっぱいあります。皆さん自分のこう何々じゃという星座をご存知ですか？私知らないんです。で、もう日常的なこととして本当に日々こう浸透しているというか、馴染んでいるというか、氾濫しているというか、みんながもう無意識のうちにそういうものに影響を受けていると思います。星に願い事をしたり、星が私たちを見守ってくれると受け止めたり、人が死んだら星になると考えたりします。星になった、ね、星になって見守ってくれてる、ごく普通の思いとして、ね、人々の口に上り、また共感を生んでいます。星にまつわる期待や恐れっていうのは、何か異常な出来事、自然現象が起こると、まあ天変地異、気候や収穫に影響が出てくることとどこか重なってきて、何か不思議な力をこう星は持っているように信じられるようになってきました。今は天文学が進んで、かなり天体の運行の解明が進んでいますが、それでも迷信的な星占いは消えるどころか、ますます広がっているように思います。それは私たちの人生や暮らしを何か大きな力が支配しているという運命的な考え方が人々の中にあるからだと思います。中国の五行説とか九星説、九つの星ね、こういう考え方の根底には、人の人生は天命によって決まり、それを知り人生の吉凶を知ることが大切だという考え方が、ずっと古くから息づいているからです。人はいつも自信や確信を持って生きているというわけではありません。どちらかといえば迷い悩みつつ生きているんで、その心の揺れに作用する、そして、それで引きつけていくものが占いの魅力です。あるいは誘惑と言ってもいいでしょう。影響されやすい人ほど気をつけなければなりません。そういうことが好きだっていう人いらっしゃると思います。太陽を拝んで月を祀る習慣が長く続いてきた私たちの国の歴史の中で、星を見て宇宙の広大さ、美しさ、不思議さに惹かれても、まあ、それを作られた神様を忘れた人々にとって、いつしか星そのものが神になったり、崇拝や畏敬の対象になってしまっています。星を作られた神様こそが主イエスをクリスマスにお使わしくださった父なる神様だと聖書は告げているんです。今日そんなわけで、東方の博士たちの物語をもう一度礼拝で取り上げました。この間のボーイスカウトクリスマスで私はこの話をしたんです。熱心に聞いてくれました。フライデーコラーレのこの間の金曜日、教団創始の広瀬薫先生が一宿一般の恩義でメッセージをしてくださった。それはそれは素晴らしい、スマートで心に届く素晴らしいメッセージでした。それがこの、 箇所だったんですね。私はもう準備してましたから、ああ重なったなと、導きだなと思ったんですが、聞き惚れていました。一節をもう一度見てください。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとあります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその肩の星を見たので拝みに参りました、説教のアウトラインの中で大宇宙のドラマというふうにこの見ていきたいのですが、まあかなりの年月が経っていると思います。東の方から博士たちがやってくる、旅をしてくるんですからね、飛行機も新幹線も車もありません。高速道路もありません。ラクダに乗ってということでしょう。あるいは歩いてです。で、不思議なことに博士たちをベツレヘムに導いたのは、彼の上に輝いていた大きな星であったというんです。この東方で見た星というのは一体どんな星だったのか。壮大な宇宙劇の行われた日、クリスマス、この宇宙のミステリーの背後に神様の御心を探ってみたいと思うのです。そこで、東方の博士という言葉ですね。博士という言葉はギリシャ語でマゴスという言葉だと注意書きにありますね。下に一節のところにギリシャ語ではマゴス。で、実はこのマゴスというのはペルシャの国のマギという言葉と同義語なんです。同じ言葉で、この東方の国というのはおそらくペルシャだと思われます。マギって言われる人たちはゾロアスター教の祭祀階級ですね。日本では廃家教、拝む日と書いて廃家教と言いますね。で、天文学者でありペルシャの王の先生だったんです。王宮の教師でもあったんです。伝説では3人の博士の名前が付けられていて、バルタザル、メルキオール、カスパルと言いますね。この間彩花の発表会で、高学年が劇をやったんです。それにはこのバルタザル、メルキオール、カスパルにもう一人ハラタバルというのが出ました。で、このハラタバル君がなかなか演技が良くってね、非常に見るものを楽しませてくれました。で、彩花出身で実力家が、劇作家が出たらいいなと思いますが、私は博士が3人であるとかね、いるのは伝説ですから、これは黄金入庫持つ役が3つの宝からそうなっていったと思います。ペルシャではこの博士たちの墓があると言われていますね。本当か嘘か、ペルシャに行ったことはありません、ね、今ペルシャとは言いませんが。で、実は王宮で王に仕えた教師であり天文学者でやった彼らはね、こうはるばる旅をしてくるんですから、旅の日数もかかったでしょうし、危険なことがいっぱいあるわけです。盗賊もいるわけですから。ですから護衛の人もいたでしょうし、こんな宝物持って歩くんですからね、お供がいたでしょうし、だからかなりのこう人数だったんではないかと想像します。だから旅そもそもに随分お金がかかったなと、そんなふうに想像するんですけども、 さて、その聖書の行間を読むというのはそういうことかなと思いますが、そこでね、聖書予言とこの博士たちがどうつながっているのかということです。でこのことも想像の域を出ないんですが、かなりの精度は高いのかなと思っています。博士たちがエルサルムにやってきたとき、まあ、この間広瀬先生はどこへ行ったと思いますかと、まあ、そうはおっしゃらなかったです。日本だと東京とか、アメリカだとニューヨークだとか、そういうとこだろうという話をされました。だから、エルサレム、ヘロデ王のところに行ったということなんですが、まあ、これが見当違いだったんですが、博士たちがエルサレムに行ったのはごく普通のことですね。で、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか？で、これはその当時の時代、後でちょっと触れたいんですが、ユダヤの情勢について博士たちは情報を持ってなかったんですが、疎かったんですが、でもこの彼らがなぜ、そのユダヤ人の王としてお生まれになったということを知っているんでしょうか。これは旧約聖書の予言なんですね。旧約聖書のことを知っていなければ、星を見たからユダヤに王が生まれるなんてことは分かるわけないんです。なぜ分かっていたか、つまりユダヤからの昔からの情報が、旧約聖書の予言がこの東の東方の知識階級、非常に身分の高い人々に、研究者たちの中に伝わっていたということです。どうしてそういう情報が古い昔に伝わっていったのかということを考えますと、かつてユダヤの国はイエス様がお生まれになる前の状況、3,400年の時間、期間というのは本当に混乱した状況が続くんですが、もっとその前に遡っていくと、実はイスラエルの国は2つの国に分断されていました。ちょうど南北朝鮮が北朝鮮と南の韓国に、第二次世界大戦の朝鮮戦争を分断されているように分かれているんですね。で、12部族いる部族のうちの北10部族がイスラエル王国、南2部族がユダ王国ですね。で、この時代はいつ頃からというと、イエス様のお生まれになるのずっと昔、ダビデ王の子供ソロモン王の時代、イスラエルの3代目の王様ですね。そのソロモンが死んで、その子ヤロブアムが王位を引き継ぐと継承するときに国が分かれた。このヤロブアムという人は、まあ、甘ちゃんでわがままで、親父よりも俺の方がすごいんだなんてことを思ったんでしょうか。人々が苦しんでいるのに、お父さんの時よりももっと苦しい税を課すんですね。重い税金を課します。今処理税増税の問題で野田政権どうなるんでしょうかね。重なってきますが、これに対して民は反発をして、で将軍レハベアムという将軍に、長老たちが、ソロモン王の時代の長老たちがついて、なんと12のうちの10部族が反乱して別の国を建てます。日本で言えば北朝と南朝に分かれたような、そんな歴史が重なってきますが、でそれで時代は進んでいったんですが、まあ、北の国が神様の戒めにより多く背いて、いっぱい偶像、神ではないものを作っては拝むようになります。高きところを築いて拝んだという、まあ、山の上に神殿を築いて、お宮を築いて、それを拝んでいたというふうに思ったらいいかもしれません。で、 ただ一人の誠の神様ではなく、私の他に神はない。人間が作ったものでこれを拝んではいけないと、実会でも聖霊を通して神様を伝えているのにもかかわらず、そういうことをし始めました。周りの国々がそういうことをやってたからです。それをイスラエルの国は受け入れてしまって、神様の裁きを受けるという予言を、警告をしばしば預言者を通して受けていました。その通りになったんです。イエス・キリストのお生まれになる722年前、紀元前ですね、 Before Christ、 キリスト前の BC722年、イスラエルは当時起こっていた北アッスリア帝国の襲来を受け、滅亡し連れ去られます。今出てますか、映像をお願いしましょうか。真ん中のこの赤い絵というのはですね、赤い丸というのはアッシリアという人がありますか、アッシリア帝国がの、ここにイスラエルの国があって、エルサレム、ここですからパレスチナ、北の方を襲撃し滅ぼし、これを連れ去ります。これがアッシリアがイスラエルを滅ぼしていったということです。なんとね、この人々はアッシリアからどっか行ってしまったんです。世界の謎です。もう本当に、まとまってどっか行ってしまってるだろうと言われています。いろんな痕跡が歴史の中にあって、いろんな研究者がいろんな研究してきて、最近随分分かってきましたが、この国をどこだよと言っています。今日の話題とは時々私触れますけど、イギリスじゃないかとか、日本ではないかとか、日本の皇室がなんで鼻が高いユダヤ話してるのかとか、こんな話っていうのはもう明治時代から随分話題、日ユダオソロンというのがあってね、神輿が似てるとか、神殿にダビデ王家の彫り物の灯籠にいっぱい彫ってあるとかいう話をね、時々話題しますが、こういうことと実はつながりがあるんです。まあ、それは今日のテーマではありませんが、問題はアッスリアで、この人々が方々、この辺にいたし方々に散ったんです。だから情報がこの時代に800年近く、700年以上前に伝わっていたということをね、それ以降伝わっていたということはもうお分かりだと思います。旧約聖書に精通していた人々がこの地に住んでいた。もう一つのことは、紀元前588年に南のエルサレムを中心としたユダ王国が、今度はアッシリアの次に起こったバビロン、でかいアッシリア帝国よりもさらに大きなバビロン帝国によって滅ぼされ、バビロンに連れ去られます。これも予言されていた通りです。で、連れ去られた期間を、時期を、出来事をバビロン捕囚と言いますね。で、この期間が70年だったというのはエレミアが予言していた通りで、やがて70年後に戻って、彼は解放されます。で、この次に起こるペルシャ帝国によって、彼はクロス王によって解放されて戻っていく。クロスという王様の名前まで予言されていました。イザヤ書に載っていますね。で、まあ、こんな風に聖書の予言とこういう出来事っていうのは展開していくんです。だから二重にこの 情報が伝わってる、旧約聖書の情報が伝わってる。じゃあ次どうぞ。これは地球をちょっと大きくして中近東を撮ってますが、アレクサンドロス大王というね、ギリシャのから25歳で世界征服を志して33歳まで世界を駆け巡ってギリシャ帝国を築きましたね。で、彼によって東洋と西洋の文化や言葉が統一されます。イエス様が来られる時代の出来事です。で、この時代というのはその前の時代ですから、もう共通の言葉はギリシャ語、今は英語が世界の共通語のように、当時はギリシャ語で、この後引き継いだローマ帝国が言葉としてはギリシャ語を、公用語としてはラテン語、共通語としてはギリシャ語が通用していくんです。だからこの後新約聖書が書かれている時代というのはローマの時代だけど、ギリシャ語で聖書は書かれている。で、もう全ての道はローマに通じるというのは、交通の便とか言葉とかいろんなことが実は準備された。ユダヤの片田舎の宗教だった旧約聖書の教えが世界宗教として広がる舞台ができた。時満ちてという聖書の言葉というのは、こういう意味でも本当に整えられていった時にイエス・キリストはお生まれになった。その世界の中心で実はイエスの十字架と復活の出来事があり、世界中に広まっていった。で、その前に誕生という出来事があったんですが、まあ今見ているようにここにペルシャとありますから、だからイエスの誕生の頃、東の博士がやってきたというのはこういう背景がずっとあるんです。一般の歴史書にはあるいはバラバラで出てきますけど、こんなふうには解説はしませんね。だから皆さん学校では学ばなかったと、これは事実なんです。じゃあどうぞ。まあ、地球で見れば紀元1世紀から2世紀の時代、人にイエス様が来られて十字架も復活もあった時代で、これ小さいから皆さん見えないんですが、これ町の名前があって、町の名前の前にみんな小さい十字架があるんです。この当時のキリスト教会がこんなに広まっていたということです。ペンテコステの後、聖霊が下って世界中にもうすごい勢いでイエス様の教えが、福音が広がっていったということですが、まあこういうことも、まあ、参考に見ていただいたらと思います。では消していただいて、これ上げていただいて結構です。ユダヤ人がアッシリアやバビロンに移された。これはユダヤ人の文化や宗教がこのアッシリアやバビロンの中心に伝えられた。だからその地方の学者たちや高位高官の人々が旧約聖書の預言に注目して、ヤコブから一つの星が出るという旧約聖書のメシア預言ということ、救い主来臨の預言を知っていたということは間違いないと思います。そしてこういうマギたちもメシアの出現を待望していた。その結果そういう星が現れ、天界に異変が起き、これはただことではない、古い言い伝えではないかということで、博士たちは大きい星に導かれてベツレヘムの馬小屋でイエスと出会ったと言うんですが、11節見てください。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見と、こう入ったのは馬小屋じゃないんですね。馬小屋の宿屋のではなくて、家に入って、もうその家でマリアたちは普通の生活をしていたと思われますから、まあそんな意味でも博士たちが来たのはイエスの誕生のすぐ近くかどうかわからない。だからヘロデ王は いつ生まれたのかと、7節を見ますと、博士たちを、密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間、時期を突き止めたという。いつ頃生まれた子供かということを、ヘロデは、もうこの時、情報を密かに得ていたんです。さて、ここで、ベツレヘムの星の理解を、ちょっとだけ、お話したいと思います。大きな星には流星だろうかとかね、魚座というのがユダヤを象徴する星座なんですが、その中に現れたとか、いろんなこれも想像があるんですけども、彗星だったという意見もあります。で、いろんな意見がある中で、一つは金星説。昼間は肉眼で見るぐらい明るく輝くということで、宵の明星として現れるときには明けの明星、宵の明星、金星ね。宵の明星は西の空に見えますから、ユダヤの方向に見えると思います。この当時の天文学者という立場のマギたちから見れば、わざわざ遠く砂漠を越えて旅に出るほどのことではなかっただろうと。金星説は消えます。もう一つは惑星が二つ出会うという惑星会合説というのがありまして、これは16世紀ドイツの天文学者、有名なケプラーが言ったんですね。木星と土星が重なって見えたというので、これをやっぱり実証しました。研究室の結果、紀元前7年BC 7年ですね、イエス様のお生まれになる時期に非常に近いんですが、この時に木星と土星が近くに、ほとんど近くに位置していたということが分かったんです。で、木星のことを名前をジュピターと言います。王様という意味ですね。土星の名前はサタンで、これは地の果てというんですが、地の果ての王という意味で、非常に意味が深いですね、意味深長です。惑星会合説も一つの説だと言われていますが、本当かどうかは分かりません。天文学を研究する人はこういうことを、いろんな説があるのを知っているわけですが、旧約聖書の詩編の中に、もろもろの天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示すと歌われていますから、そんな思いが伝わってきますね。で、最後に一番私どもが取りたいのは、超自然の出来事だったということです。いろんな説はあるけど、要は、ベツレヘムの星は、神様の偉大な力が働いた結果だと考えられます。超自然な出来事で、全能の神がなさったとするならば、奇跡の光ではないか。天空のすべての星々の運行を支配しておられる天地万物の創造主であられる神にとって、それは不可能なことではありません。ベツレヘムの星が現れた時に、夜空いっぱいに星々がキラキラ輝いていたでしょう。その時、神様の奇跡の星はその星を代用して、イエスの誕生を祝福していたと思われます。いわば、宇宙全体が神の栄光のために奉仕していたという。そういう思いが抱いてもおかしくないんです。まさにメシア来臨、主のご降誕は全宇宙的大事件であったということです。これが、ベツレヘムの星の導いてくれるところだと思うんです。これを私たち一人一人にちょっと当てはめてみたいと思うんです。 石の星っていうのは私たち人間の生き方を示しているのではないかなと。私たち人間は神様から一人一人ミッションを背負わされて輝いている星だと思われます。クリスチャンにとっては特にそのミッション、使命というのは救い主、メシアの存在を人々に教えるために生きる存在ではないだろうか。私は何のためにクリスチャンになった、イエス様を信じたんだろうか、何のために、何をするために生かされているのか、それを今お手元のプリントをしている別例本の星の理解という説教用紙の中に書きました。プリントしました。一緒に読んでみましょうか。それはというところです。はい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったこと、キリストの日に誇ることができるの。ここに彼らの間で世の光として輝く、これがクリスチャンとは何であるかというピリピのクリスチャンたちに使徒パウロが書き送った聖霊による手紙ですね。つまり輝く星となるために一人一人は救われたのだと言ってるんですね。その時代とか社会はどうであるか、今から2000年前のこのイエス様のいらっしゃったすぐ後の時代というのは曲がった邪悪な世界だったということです。時代は国や社会や状況は違いますが、曲がった、横島な邪悪な世界っていうのはね、現代もそうじゃないでしょうか。どうしてこんなことがあるのかということが毎日毎日報じられますよね。子供に危害を加えるとかね、もう簡単に人を殺してしまうとか、無差別に、自分が死ぬために人を道連れにするとか、いやもう上から下までむちゃくちゃですね。曲がった邪悪な世代、真っ暗、世の中真っ暗でござんすというようなセリフがあったんですけども、世の光として輝く、それが世の光と、あなた方は世の光です、世界の光ですと、イエス様がご自分を信じる者のこと、そして死をですと言われているのがそういうことだと思うんです。奇跡の星は私たちのあるべき姿を言っているのではないか。実は旧約の預言者ダニエルがダニエル書の最後の12章の3節で言っている言葉をご紹介します。聞いてください。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者はいよいよ限りなく星のようになる。人々にイエス様の福音を伝えた人は星のように限りなく輝くとこう言われています。それとピリピの今読んだ言葉とは本当につながっているように思います。ベツレムの星を私たちの身に、私に当てはめるということを今してみました。さて、もう一度博士たちの来訪の出来事、それを迎えたヘロデ大王のことにもう一度話題を戻します。このヘロデ大王というのはユダヤ人と非常に 犬猿の中で先祖伝来と言ってもいいぐらい因縁のというかね、非常にこう問題の対立関係にあった糸満屋人の子孫なんです、出身なんです。だからこの民族間の緊張関係が王と民衆という関係であるわけですから、非常に複雑な状況、その敵対関係の糸満屋人ヘロデ王が治めているエルサレムの王宮ヘロデの宮殿に博士たちがやってきた。こういう時の情勢を知っていたら博士はエルサレムに行かなかった。古い情報は知って、メシアが星が輝く時生まれるということは知ってきたけど、救い主のお誕生のその時のユダヤの政治情勢がどうであるかということは知るはずがない。それを聞いたヘロデ大王は人一倍猜疑心が強くって、自分のライバルが現れたと見ると、もう疑い深いですから、もう妻を殺し、子供たちを次々と殺しまくった人です。そのヘロデ王がユダヤ人の王誕生と聞いて、心地穏やかなはずがありました。これは困ったと。何とかしなければと。それで密かに呼んで馬謖を聞き出して、平静を装ったけども、いつ星が出たのかということまで、時期まで算定して、しかもあんまり他の人に情報が漏れないように密かに聞き出して、その時すぐ軍隊は送らないで帰りに報告したら、馬謖さえ分かればもう直ちにその赤ちゃんを殺しに軍隊を送ったでしょう。もう赤子の手をひねるっていうのがありますが、まあ、あっという間にヘロデは目的を達成するはずでした。ところが夢の中でその博士たちは帰り道は別の道からと教えられて帰っていた。ここに神様の守りがありますね。夢による警告で、来た道とは違う道で帰っていった。まあ、これを霊的に解釈して、イエス様に出会う前と、出会ってからは違う生き方をするんだよと、この間、広瀬先生はおっしゃってくださった。本当にそうだと思います。私はその違う生き方っていうのは、ベツレヘムの星のように輝いて生きることだと、今日申し上げたいんです。博士たちの旅を導いたのは誰か、西へと駆り立てたのはどなたか、幼子の前にひざまずかせたお方は誰か。これは赤ちゃんのお父さんのヨセフではありませんね。ダビデ王でもない。全知全能の父なる神様が、その一人子、御子イエス・キリストをこの地上に送り、苦難の道を歩ませられた。人類を救うために。このお方の父なる神様の御手が、この博士たちを、礼拝へと導かれた。一人一人の人生にミッションを与えておられるお方は、クリスチャンであってもなくても神様は使命を与えておられます。この方は私たちの人生一人一人を父なる神様に導いてくださる、導いていてくださるということですね。だから今日私たちはここに全ての人が導かれているんじゃないでしょうか。人生に起こる全てのことは神様の導きの手の中にある。これは運命ではない、愛なる神様のご計画の中で全てのことを益としてくださるお方がおられると信じて、私たちは辛いことや苦しいことも乗り切れる力が与えられてきます。 今わからないけど後でわかるよとイエス様がおっしゃった通りです。地上でわからないけど天国でわかることだってあると思います。焦らないで私たちは神様を信頼してついていきたいと思うんです。博士たちの捧げ物を念のためにもう一回よく言われていることですが、もう一回見ておきましょう。王への贈り物、それが黄金です。このある国では贈り物を持たないで王様に謁見することはできません。拝謁することはできません。黄金というのは金属の王様で、人間の王様にふさわしい贈り物、それがまあ黄金だろうと。王として生まれた方はどこにおられますか。この王なるイエスは力で治めるのではなく、人の心、愛で治めたんです。普通の王様は力で、王座で、王宮の王座で治めるんですが、イエス様の王座は十字架だったんです。両手両足を首で差し付かれ、貫かれ、茨の冠を頭に刺されて血みどろになって、背中にはザクロのような虫跡があって、やがて両脇腹を槍で突き刺される。王なるイエス十字架の上で、むごたらしくも、なぶり殺しにあったお方。慈しみ深き友なるイエスはと私たちは歌いますが、ただ慈しみ深く優しいだけでなく、私の王様です。私の思い通りではなく、あなたの心ままに、私を導いてくださいと、私たちも黄金をお捧げしたいと思うんです。従順な心です。もう一つは入香です。祭司への贈り物でした。で、祭司の務めというのはやがてラテン語でポンティフェクスというふうに言われるんですが、箸をかける人、神様と強い聖なる神様と罪深い人間の橋渡しをするお方、そういう務めを持った人です。イエス様は言われました。私は道であり真理であり命、誰も私を通していなければ父の身元には行けません。神様に通う道となられたイエス様を通さないで天国で会いましょうとは部活に言えないんではないでしょうか。三つ目は死者への贈り物、それが持つ役です。死体に塗るためです。死ぬために生まれたお方、クリスマスのイエスは十字架で死ぬためにお生まれになりました。人のために生き、人のために死なれた、命を与えるために来られた。その方を救い主として心にお迎えするのがクリスマスであります。今日最後に東の博士たちの本当に素晴らしい幸いなあり方に預かりたいと思うのです。この博士たちはイエス様について少しか知らなかったんです。むしろ教会に頭を下げて教えを請わなければならない求道者のような存在でした。でも彼らはただひたすら遠くから旅をして熱心に求める心がありました。もうこの方のためには最高のものを捧げても惜しくないという潔い熱心さがありました。でも彼らにはそのクリスマスには光がありました。天の星の輝きです。でもその星の光はみんなのその当時の全ての人の頭の上に輝いていたはずなんです。 でもなぜか博士たちだけが私のために私を導く、救い主に導く星だと思ったんです。それほど彼らの心に希望の光としてイエス様を求めた心がありました。天も星も全世界が自分をこのイエス様に引き合わせてくれるために存在していると、そういう思いがあったんです。そんなクリスマスの思いを持ってイエス様に出会った、喜びと感謝、なんと幸せな人でしょうか。そういう人だけがイエス様を拝んだんです。私たちはどうでしょうか。クリスマスのイエス様はそういう人々にだけ拝まれるお方です。真理の王です。そういうイエスを真理の王として迎えた、心に迎えたお方は、人々はクリスマスの星として輝いて、これからの人生を別の道を歩いて生きるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。神様、罪深く自分中心で汚れたものですが、どうかイエス様の十字架で洗ってくださり、洗い続けてくださって、本当に小さくても周りの人を照らす光として生きることができますように。イエス様のお名前でお祈りします。